こんにちは、川野優です。いやもう年末ですね。年の瀬の忙しいシーズンですが、皆さん元気で過ごしていますでしょうか。多分ですね、今回のポッドキャストが今年最後の配信になると思います。なので今日は、まあ、年末らしく、今年はどういう1年だったのかちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。皆さんはこういう今年の振り返りとかします？結構ね、友達に会ったら、なんか今年こんな1年だったなとか、今年こうだったなとか、来年はこれ頑張りたいとか話したりすると思うんですけど、まあ僕は、今回は自分自身のこともあとはお店のこと仕事のことも含めて2025年今日振り返ってみようかなっていうふうに思ってます。でまずまあいろいろあったんですけど、それは1年あればいろいろあったなっていうふうに思うんですけど、2025年を一括りにするとなんかね、こう自分がやってきたことやコーヒーのことをより客観的に考えられるようになった年かなって、まあ総括すると思います。どんなことがあったかっていうと、もちろん、インドネシアのバリ島には毎年通ってるんで、農園ツアーとかやってるしね、バリには4月と7月に行ったし、まあ、どっか行ったで言うと長崎のコーヒーフェスにも今回参加しましたね。長崎に行ったのも思い出だし、あとホンディラスとコロンビアに今年行きましたね。これは強烈な思い出だったな、ね、行ってきた時に多分ポッドキャストでいろいろ話してると思うんですけど、まあ、特にホンディラスで見たサンビセンテっていう現地のエクスポーターの仕事っぷり、なぜ美味しくコーヒーが作られているのか、とてもね肌で感じて、そして生産者と熱いつながりを、持たせていただくきっかけになって、来年も絶対行こうと思ってるんですけど、ありましたねホンディラス。あとはまあすごいプライベートな話ですけど、結婚して引っ越しをして、オーストラリアメルボルンと日本東京の2拠点生活行ったり来たりを始めたりっていうのを始めました、まあ、これまあ来年の途中でもすぐ終わる、1年限定って決めてるんですけど、今のところね、なんですけど、まあそのちょっと生活スタイルが場所含め変わったっていうのは結構でかい。まあこれが結構ね、なんかこうちょっと違う場所で暮らして、でお店ってのことすごいやりたいし、ずっとまあリモートで仕事してるんだけど、ちょっとこう物理的に距離が生まれて、それがねなんかコーヒーのこととか自分の仕事とかこれからやりたいこととかを客観的に考えられるようになったきっかけかなとも感じるんですよね。まあその話もちょっと後でするとして、あとまあ今年あったことは結構ね、自分のコンディションっていうところが整ってきているまあ、ずっとこのポッドキャストでなんか常にハッピーでいようぜとか、コンディション大事とか、なんか健康がみたいな、こう年齢重ねてるあの話題増えてきてる気もするので、ちょっとあのねお話しするのもちょっとあれなんですけど、まあなんかとても良い、とても良い。まあなんかこう行ったり来たりっていうのは物理的にはね、この生活スタイル的には大変なんですけど、そんなに飛行機あの大変じゃなくて、別にトランジットあっても、まあ、へっちゃらというか全然、むしろ隙まであるくらい飛行機なんで大丈夫で、で、ちょっと違う文化でコーヒーがどう飲まれてるかも感じて、コーヒーのなんかね見方も広がるし、働き方も結構メルボルンだと、前も話したかもしれないですけど、みんなね朝早いんですよね。で夜やってるお店が少なかったりっていうのもあって、ちょっとだけ朝型になりつつあって、朝ランニングしたりとかをしてます。でランニングハマって、まあそれが結構ねコンディション良い理由なのかなと思うんですけど、今週3ぐらいでは走るようにしてるかな。雨降ったらちょっと走れないんですけど、めっちゃ良いっす。ランニングの話もよくしてますよねこのポッドキャストで。あとは今年やったことは、まあちょっとこれは仕事の話に移っていくんですけど、アイリオっていう焙煎機をお店で取り扱って販売始めたっていうのをやりましたね。まあ今まではグラインダー止まりだったんですけど、だってアイリオって1個60万とかしますからね。いやその仕入れて在庫持って売るにしてはちょっとだいぶクレイジーな、まあ一見リスキーなとこなんですけど、なんかやっぱり日本のコーヒー文化的には家で焙煎をして っていう人も増えてきてるし、もう本当なんかコーヒー好きな人になった人がどんどんどんどんのめり込んでいく土壌があるし、そういう気質があって、それにも応えたいなって思ったんですよ。だから、オプション O のグラインダーも扱い始めて、 P64 っていう日本円だったら20万超えていくようなグラインダー、あとね、ラゴムカーサ、ラゴムミニ扱って、今まではバリア VS3 とか5万くらいのグラインダーがマックスぐらいだったのが、マックス20万以上のグラインダーもお店でオンラインショップで扱うようになって、まあそんなたくさん売れるわけじゃないですけどね、まあ、そういったよりこうディグってうまいコーヒーを突き詰めたいっていうところにも、まあ届けたいなと思ってきている。でなんかそこがね、まあなんかコーヒーのことを客観的に考えているところにもちょっとつながる話なんですけど、コーヒーってさ、まあ、最近の例えばね、ニュース、今年のニュース、コーヒー業界の動きどうだったかって考えると、まあ、直近ブルーボトルが売却検討されている、ね、ネスレがブルーボトル創業者から買って、それもかなりの金額で、ね、高いバリエーションで買ったものを、まあ、ある意味ちょっと安く損切りみたいな言われ方もしてますけど、安くネスレが売却しようとしてる。まあこれは、お金をかけてコーヒービジネスをもっともっと膨らまして、もっと価値のある、事業もしくはブランドにしていくつもりだったが、そうは拡大できなかったっていうことですよね、うん、もしかするととか、あとはコスタっていうコーヒーショップも、売却検討されているとか、ベローチェも売却されるとか、なんかニュースになってたりして、なんかね、ちょっとコーヒーショップのあり方がなんか変わってきてるような見え方があるんですけど、なんかこれともリンクしてて、コーヒーってそんな別に一気にこう広がってスケールしていってものすごい革命的に環境が変わっていくものではない、まあ、こういう投資してなんかどんどんどんどん膨らんでいくものじゃなくて、もっと草の根的に地道に美味しいコーヒーをみんなの日常に届けていくっていう活動の、まあ、延長なのかなって思うんですよ。でこのスペシャルティーコーヒーとかシングルオリジンコーヒーっていう僕ら扱ってるようなね、こうより好みに合わせて入れ方変えたり豆を選んだり、あとは生産者ごと品種や精製方法ごとの味わいの違いっていうのが明確な、こう、うん、違いがあるコーヒーって何がいいかっていうと、こういう掘り下げていくっていうところの面白さなのかなって思うんですよ。例えばこのね、日本の1億人に、シングルオリジンコーヒーを飲んでほしい、そのぐらいうまいんですよ、でそうやって店舗を増やしていってスケールしていくんです、だから10億円ください、100億集めて店舗を何千店舗にしてっていうものじゃないと思うんですよね。決してそうはできない。なんでかっていうと、やっぱり苦い味が好きな人もいる、価格の問題もある、その酸があるコーヒー好きな人もちろんハマったらすごいし、僕はそれをね、熱量を持ってみんなに届けたいんだけど、全員が全員この僕が思ってる、じゃあこのエチオピアの美味しさがハマるわけじゃない、まあそのみんながハマるわけじゃないとこに面白さがあるものだと僕は感じるんですよね。それがじゃあ投資を受けて、こういったシングル、まあ浅入りのコーヒーショップ、シングルオリジンのお店がどんどん展開していけるかっていうと、そうじゃない理由なのかなって思ったり、しているんですよね。だからアイディオとかオプション O の高いグラインダーみたいな、性能いいグラインダーみたいな、こうさらに掘り下げていくっていうことに目を向けてもいいのかなって僕は思ったんですよね。広げていく、もちろんそれはやるし、これからもまだまだ可能性があるし、いろんなね、やりたいことがあるんですけど、もう全員に広げられるものではない、本当あくまで嗜好品なので、だからこそ掘り下げていくっていうのはね、すごい大事、そこに意味、面白さもあるかなって思って、それは器具だけじゃなくて、僕らがやってる活動で言うと、生産地にみんなで行って一緒に収穫しようぜみたいなことって、だって今年12月ベトナムでも農園ツアーを始めたんですけど、ベトナムの方が集合する難易度高いんですよ。バリですら高いか。だって現地集合、現地解散でやってるんですけど、バリは空港集合、それもドキドキしますよね。ベトナムは空港がね、その市内からちょっと離れてるし、前日にみんな入ってほしい、前日着で入ってほしいんですよ。 まあ、なんでかというと飛行機が30分遅れるとか全然あるんで、空港集合でギリギリのその飛行機の時間に合わせて空港で集まる、ちょっと難しいかなとも思う。で、前日に入って街からまた空港に戻るのも大変なんで、街のカフェ集合にしてるんですよね。そうすると、ベトナムのダラットっていう乗り継ぎで国内線に乗り継いでいく場所の街のコーヒー屋に何時集合っていうまあすごいよくみんなこの集まってくれるなっていうまあそれを企画してるのは僕なんですけど、まあそれが結局トータルでいいかなと思ってやってるんですけどね。一見すごいじゃないですか、行ったことない街のこのコーヒー屋に集合、すごいドキドキすることだと思うんですけど、ありがたいことにたくさん来てくれるくらい、やっぱり生産地に行く、コーヒーのなぜ美味しく作られているかっていうのを見る知るっていうことにも興味持ってもらえるくらい、コーヒーは掘り下げがいがあるし、その面白さがみんなに伝わってるんですよね。だから、まあ、そういったところで、コーヒーを広げるし掘り下げる、どっちもやりたいなって思ってます。で、その、まあ、掘り下げる良さというか、コーヒースペシャルティーコーヒーではどういうものなのか、なんとなくな、まあこうメルボルンでの飲まれ方も含めて、でそうするとメルボルンだとやっぱり人、コミュニケーション、サービス、バイブスみたいなところにこう注目がいくんですよ。日本だと職人気質で一杯の追求、このね、まあ、職人として手元のこの技術って感じじゃないですか。でお客さんもあのお店のあのコーヒーが美味しいってすごい言うし、そのお店のコーヒーをめがけてわざわざ来てくれるんですけど、メルボルンとかと別に、まあ、他の街もそうかもしれないですけど、もちろん好きなお店、美味しいなと思うお店になると思うんですよ。でも通ってなんか豆ごとの違いを毎日楽しんでいくかっていうと、もう気軽にみんな毎日ラテ、フラットホワイト、ミルク系のドリンクパッて飲んで2杯目持ってこうオフィスに行くみたいな感じで、ブラックで飲む人そもそも少ないし、フィルターでまあドリップとかで飲む人なんてもう全然いないし、なんならドリップメニューあるけど1日1杯2杯出るみたいなお店全然よくあるし、なんなら出ないとかね、バッチブリューって おすすめしてもお客さんピンとこない、もうやっぱコーヒーといえばラテ、ミルク系、エスプレッソベースっていう中の気軽で早く出てきてうまいなっていう馴染み方なんで、やっぱ日本とは飲まれ方違う。その中ではね、そのいかにやっぱ人その人ができるような場作りコミュニケーションをするか、通ってもらって元気をお客さんに与えられるか、だからね、やっぱ日本でコーヒーの仕事してるとこの自分手元のもののクオリティにどうしても意識がいっちゃうんだけど、それよりもそのコーヒーがあるその人の時間をどれだけハッピーにできるかっていうことに集中したいよねって、メルボルンのコーヒー文化を見ながらやっぱそうだよな、人の仕事、ってことを思ったりっていうのも含めて、自分たちがやってきた、まあ、もしくはこれからやろうとしているコーヒーのこと、仕事を、なんかこう、より視野を、前よりかは広く持って考えられるようになってきたなっていうのが、なんとなく、今年、思うことですね。あとなんか振り返ること、ね、いろいろあるんですけど、一つは、今年買って良かったものっていうのがね、あって、まあ、これよくあるテーマですけど、僕は、ちょっとだけですけど、あんまり僕、買い物しないんですよ。服も別にユニクロでいいし、なんかね、贅沢品、車もなんなら免許持ってないし、いや免許くらい取れよって感じなんですけど、だから車ももちろん持ってないし、全然なんか物を持たないし、お金そんな使わないんですけど、唯一良かったのがレンズだな。カメラの写真撮るレンズ。今年買ったのがフォクトレンダーっていうメーカーのノクトンクラシック 35mmF1.4 っていうマニュアルフォーカスの単焦点のレンズを買って、これね調子いいんですよ。前使ってたのは 50mm のレンズで、 50mm っていうのはちょっとよりなんだろうな、撮る幅が狭いっていう感じの、画角がちょっと狭いっていう感じ、ちょっとよズームするってテンションのレンズなんですけど、 35mm もうちょっと広く撮れるで、手元のコーヒーとかちょっと街とか風景撮るのも撮りやすいレンズで、なんかこうよく人間の目で捉えるこの視覚視野の広さっていう画角と、まあなんか近いのが 35mm とかって言われたりするくらいのこう画角で、またねカメラ使って写真撮るのが楽しくなる、ちょっと広くね写真を撮って、結構今メインはずっとその前使ってたレンズじゃなくて新しいレンズ使ってるんですけど、やっぱ自分写真撮るの好きだなーって、撮るの楽しいなーって 思ってますまあそんだけなんですけど、あと撮影環境でいうとオスモポケット3っていう、ちっちゃい携帯型の動画のカメラを 4K で撮れるんですけど、これをまあ厳密に言うと買ったのは去年の 末なんですけど、まあ、今年メインで使い始めて、特にコーヒー生産地とか行った時とか、やっぱね、動画をでかい一眼で撮るっていうのはちょっとねしんどいんですよ。撮られる側にもなんか威圧感与えちゃうから自然に撮りづらいし、いちいち静止画の写真を撮るのと動画を撮るのとでレンズ変えたりするのもめんどくせえし、レンズも動画用のやつ僕使ってるのめっちゃでかくて重いんですよ。だからパッと撮れるような動画用の撮影機材欲しいなと思って、オスモポケット3っていうのを買ったんですけど、これめっちゃいいですね。スタビライザー付きで撮りやすいな。結構なんか僕は撮るのって好きなんだなって、こういうなんか物作る、コーヒー作るもそうですけど、なんか好きなんだなって改めて思いますね。これはいい、楽しんでます仕事。まああと他に買ったもんって言えばあんまないんですけど、 P64 の前めっちゃ良かったな、グラインダーっすけど、まあ扱おうと思って売り出すように自分も使ってみよう、使わないとダメだなって思って使ってみて、まあ今更っちゃ今更な、結構前に出たグラインダーではあるんですけど、やっぱりね味わいの解像度が一段階上がってめっちゃクリーンでめっちゃ個性感じてうまいっすね P64 で。新しく P80 っていう、まあその上位互換みたいな、モデルが出て、日本だったら 2,3 月に入ってくるって言ってたかな、まあ、それも扱う予定で楽しみなんですけど、まあメルボルンにいるときにこのオプション O っていうグラインダーのメーカーはメルボルンのにオフィス持ってるんで、オフィスとそのショールーム行かせてもらって使わせてもらったんですけど、めっちゃいいっすね P80、これでもう本当お店十分っていうかめちゃめちゃうまくできる、最高ですこのグラインダー。まあ値段は安くはないんですけど、っていうとこかな。であとがまあ仕事の話に戻るんですけど、今年やったことが、まあ、一つは焙煎機周りの整えみたいなの やったかな。まあメインで使ってるプロバットの UG22 っていう焙煎機周りを、まあ、ロースターチームが主導として進めてくれたんですけど、まあ、サイクロンをもう一個増設して、見たりとか、ベルトで動いていたのをベルトも切れちゃうんでその駆動を変えてみたり、なんかよりこう焙煎しやすい環境にしたなって思いますね。今年でその焙煎所を三鷹に作って2年だったんで、まあ焙煎環境も整いつつお客さんも三鷹のお店にちょっと馴染んできつついい感じだなって焙煎所思います。まあ焙煎所ってねお金かかるし、そうやろうと思ったらやりたいことたくさんあるんですよ。焙煎機まだもう一本煙突増やしたいっていう話があるし、グリーン生飴の保管環境をもっと良くするためにすごい工事していくとどんどんモリモリになっていくんで、一歩ずつではあるんですけど焙煎周りまだまだ整えていこうとも思ってます。あとね下北のお店、僕らのでいうところの2店舗目なんですけど、リニューアルを去年の末にして、で、まあ、リニューアル後のこう整え的な感じ、オペレーションをこう定着させてみたり、お客さんも常連さんがついてきたりしましたね。で最近はセミナーも再開して、パブリックカッピングも始めて、こうまあお店として徐々にまたリニューアル後馴染んできつつあるって感じで、吉祥寺が僕ら、まあ、1店舗目で、今はまあその吉祥寺、下北、三鷹の3つやってるんですけど、吉祥寺をちょっとこれから改装しようと思ってて、またって感じなんですけど、前にもリニューアルはしたんですけど、さらに増強ポイントがあって、豆のディスプレイとか客席増やしたりももちろんできそうだなと思ったり、オペレーション周りももっと早くコーヒーを出せるようにしたいなと思って、ちょっと設備入れたりを来年前半頭にしようかなと思ってます。まあ僕らは吉祥寺の店舗が一番お客さんが来てくれる場所で、まあ目の前公園ですごい気がいいところで、まあ、あの場所でね2014年からコーヒーをやってるんですけど、やっぱり一番お客さん来てくれるからこそ一番早くなるべくたくさんコーヒー出せるようにしたいなとも思って、もう少し手こいでしていこうかなとも思ってますね。あとはまあその流れで言うと、来年やりたいことは新店舗ですね。ずっと言ってるんですけどね、物件次第っていうところもあってなかなか見つけきれてないんですけど、絶対にお店新店舗出します、絶対にまあこれはちょっと続報があったらこのポッドキャストでも話そうかなと思ってますね。あともう一つ2026年やりたいことは、 ペルーに行きたい。コーヒー生産地からまとめて、まあ買い付けっていうかね、生飴をがっつり仕入れてくるっていうのをちゃんと本格的にやりたいなって思ってます。まあこれもまた別でポッドキャストで話そうとも思ってるんですけど、やっぱりね、コーヒー生飴をどう仕入れるかはよりこれから大事になってくると思いますね。原価が上がっていく、為替の影響もあったり、いろんな理由でコーヒー生豆が年々めちゃくちゃ値段上がってきてる中で、どう安定的な価格で早く、そして早い段階でそのスケジュールも分かって仕入れるかっていうのはすごい大事なんで、やっぱ産地って買うしかないなと思って、それを本格的にやらなきゃ無視できないなと。だからペルーが僕ら一番僕は好きで、複雑で可能性ポテンシャルにあふれた生産国だと思うんで、ペルーと、まあ、今年良かったホンデラスを軸に、直接生産者さんからコーヒー豆を仕入れるっていうことをやっていきたいな。できたらね、エチオピアもやりたいんだけどな。エチオピアは難易度高いからな。うん。まあ、2026年に行けるか分かんないけど、エチオピアも視野に入れて生豆の仕入れをして、より美味しく、より早く、コーヒーを持ってきて出すってことを力入れたいなと思ってるところですね。まあなんかまともな感じっすねお店を着々と焦らず地に足つけて増やして、美味しいコーヒー飲める場所、伝える場所を増やしつつ、仕入れも頑張って美味しい素材を見つけて、それを深掘って楽しんでもらえるような道具情報をみんなに届けつつ、自分のコンディションも整えつつ、そんな感じっすねそうそうそう、はい。僕の2025年はそんな感じでございました。皆さんにとってはどういう1年だったでしょうか。来年もポッドキャスト毎週木曜日かな、うん、更新していきたいと思ってますので、ぜひ飽きずに聞き続けていただけたらとも思ってますし、コーヒーで感じた面白いことを考えていることをたくさん喋り続けていきたいと思ってます。今年もたくさんポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。2026年もぜひともよろしくお願いいたします。では良いお年を。